詩編の79編。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんは声を合わせて、偶数節を読みください。詩編の79編。では、一節からお読みします。詩編の79編。アサフの賛歌。神よ、国々は、ご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。主よ、いつまででしょうか？あなたはいつまでお怒りなのでしょうか？いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか？彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。囚われ人のうめきが見舞いに届きますように、あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継ぎましょう。エルサレムが、まあ、攻められて、ここではそのエルサレムを廃墟としましたというふうに書いてありますから、まあ、バビロン捕囚の後というか、バビロンが来て、そしてエルサレムを取り囲んで、それで壊していくんですけど、今日、第二列王記で学ぶのは、アッシリアが来て、そのアッシリアには、エルサレムは陥落できないというか、神が助けてくださいますから。でもこのアサフがその読んでいるこの歌の中で、エルサレムがこの攻められているわけですよ。たくさんの人たちがその周りで殺されていったわけです。神の生徒たち、神のその羊、牧場の羊とされてた人たちが。なぜそのようになったかというと、私たちその第一列王記というふうに学んでるから、わかるんですよ。この人たちが神を捨てるからですよ。神は何度も、私に立ち返りなさいって。そうじゃないと痛い目に遭いますよって。痛い思いを通して、その中でご自分に引き寄せようとしておられるんですよ。私ずっと学んできましたね、この背景を。何度もです。つまり、このエルサレムがその責められているとか、この痛い思いをしているのは、なぜかというと、ある意味、自分で蒔いた種を刈り取ってるんですよ。で、何が素晴らしいかというと、自分で蒔いた種を刈り取っているそのど真ん中で神に助けを求めることができるということです。神に対して、私が間違ったことをしたら、神が私からそのそっぽを向くような方ではないんですよ。私が失敗することも神は知っておられるんですよ。その上で、私の失敗を使ってでも神は、ご自分に頼らせることを、その教えたいんですよ。やっぱりできなかったねって。私が必要じゃないんかいって。そして、この助けを神に求めることができるんですけども、その神に助けを求めるだけじゃなくて、神は確かに助けてくださるんですよ。で、なぜ助けてくださるかというと、この9節にその理由が書いてあります。なぜ神が私を許すのか、なぜ神が私を 助けるのか。それは私が可愛いからじゃないんですよ。可愛く神に求めたら、そしたら私不利じゃないですか。可愛くないもんだって。子供とか女性の方が可愛いじゃないですか。私がなんかこの猫みたいににゃおとかって言いながらお願いしますとか言っても可愛くないですよ、気持ち悪いだけで。で、神の前に何か善行を積むからといって、神が私を、その、私に良くしてくださるのであれば、それは大変ですよ。だってその善行ができないわけだから苦しんでるんですよ。神に受け入れられるような素晴らしいというふうに、神が聖書で言っている、愛するということ、許すということ、親切をするということ、寛容をするということ、自制をして、相手の成長のために自分が自制するんですよ。ここでなんか自分を自制しとかないと、後で自分がなんか怒られるからとか、自分のこれとここで我慢しとかないと、後でその自分のなんかに傷がつくからとか。そういうのは自制って言わないですよ、愛の言うの。相手がどんなひどい人でも、ひどいことを言ってくる人でも、この人の成長のために忍耐して、自制をしながら、その人のした悪を思わないで使えるんですよ、祈ったりして。それが神の言ってる愛なんですよ。だから神に、喜ばれて、こんなことしましたって。だから、私の願いを聞いてくださいって。交渉しようとするんであれば、もう途端に自分の首を絞めますよ。できないから。そんな愛持ってないんですよ。神が喜ばれるのはそういう愛なんですよ。だから自分に原因を探そうとすると、神に助けてもらう。神に許してもらう原因を探そうとすると、苦しくて、苦しくて、たまらないんですよ。そして諦めるしかなくなるんですよ。でもここに書いてあるのは、なぜ神が救ってくださるか、なぜ神が助けてくださるかというと、皆の栄光のためなんですよ。神は約束されたんですよ。私を呼び求める者には、必ず報いを与えるって。死を求める者には、呼び求める者は、必ずその報いを与えるって。イエス・キリストのその主の皆を呼び求めたら必ず救われるって。神はそう約束したんですよ。だから神の、私のメンツとか関係ないんですよ。神のメンツというか、そんなのないんですけど。神のご性質、正しい方であり、その愛に満ちた方であり、その許しを与えてくださるという、その神のご性質にかけて、神は私たちを許し、私たちを助け、私たちを愛して、私たちに良くしてくださるんですよ。だから神に助けを求めるときには、何にかけるかというと、神の性質、ご性質にかけるんですよ。あなたは、こんなような私でさえも愛してくださる方だと聞きましたと。このようなことをした私でさえも許してくださる方だと聞きました。主よ、どうぞそのあなたの皆の上に、イエスというのは神は救い、神を救うという意味ですから。その皆の上に主よ、どうぞ私を助けてください。あなたのその恵み深さのゆえに私を助けてください。あなたが私を助けると言ってくださったその約束のゆえに私を助けてください。イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったその救いの技によって、贖いの技によって私を許してください。私の善行にはよらないんですよ。何一つ。それを福音、良い知らせって私たち呼んでるんですよ。このアサフさんは、刈り取りをするには私たちはその、確かにその十分すぎるほどの原因があるっていうことは分かってるんですよ。でもその上で、あなたのその皆の栄光のために、あなたのその素晴らしい名前のようにあなた、神が救ってくださるという、あなたの約束のようにしよう、どうぞ私を助けてください。私たちを憐れんで私たちを許してください。どんなに私が悪いことをしてしまって、そしてその刈り取りをしてるど真ん中のその最中でも、この神のご性質というのは、毎回言ってますけど、1ミリも変わらないんですよ。神の正しさというのは決して変わらないんですよ。この方にかけて、私たち願うことができるんですよ。お助けください。そして私を許してください。決して私の正しさじゃないですよ。決して私の祈りのなんか素晴らしさじゃないですよ。主よ、私をお助けくださいとかで聖書いっぱい引用して、ここ書いてあるから。そんなのでは、このようなその祈りの言葉の素晴らしさとかでは、 神は私を許したり、私を助けたりしないんですよ。神のご性質のゆえに、神が恵み深い方で、憐れみ深い方だから。だから許すんですよ。だから助けるんですよ。本当にそのまま、ありのまんまで、神の前に出てって、お助けくださいって言ってんですよ。神に信頼して。私の毎日がそうやって本当に神がしてくださるんだという、その福音の中に立つことができますように。神が私を愛してくださったし、私じゃなくて。イエス・キリストが死んでくださったので、私の罪は許されるし、また聖霊によって、私は新しく生きることができるんですよ。私じゃないんですよ。神によって愛されることも、罪が許されることも、新しく神に従って歩むことも、何一つ劣っても、私が始めることは一つもないんですよ。神が全てやってくださるんですよ。それを信頼して求めたら、神が与えてくださるんですよ。その、福音に、毎日、歩んでいくことができますように。では、